今日も全部
言うと、まずものすごくつまらん問題からいきます、
はい、
オープニングに全てをつぎ込んだ映画
へ
ーオープニングだけが本編で、あとはおまけっていう映画。
私的には全体としては40点、オープニングだけは100点、1982年公開です。
うーん、
日本映画です。
あ、日本映画。
うん、原作はね、原作はよ、うん、原作はあの戦後すぐからだいたい60年代半ばぐらいまでの間を描いた兄ちゃんのがこう活躍する映画で、映画自体は戦後からすぐの60年代までの20年間の話なんで、まあそれ描くわけにはいかないんで、1983年前後の世界にこう強引に話を合わせて、主人公は職業はある意味ジゴロ、もう女の人の心をつかむのがめちゃくちゃうまい。で、物語の途中に女の人が誕生日、めちゃくちゃ金持ちの女の人がおるんだけど、その女の人に、誕生日にプレゼントして、バラをプレゼントするよって一言言ったんや。でバラをプレゼントして来てくれたんや。そしたら部屋中がバラだけにずらーっと並んでしまって、 でその人がコトンと倒れてしま
う。さっぱりわからん、
さっぱりわからん、全然かすりもしない。
でじゃあオープニングの紹介します。もうこれもうオープニング紹介します、はいはい、映画のオープニングは倉庫の中で一人静かに精神統一をする主人公がいて、静かにジッパーをジジジジジジジジジジジジジッと開けて戦闘態勢に入って、扉を開けるとそこは爆音の響く世界。
あ、汚れた英雄、
ピンポーン。
さっぱりわからない見たことない。
これは真面目な話、今度は真面目に、はい、今のはちょっとネタなんで、
はい、
人に勧められて、うん、めせけとかと思いつつ見たら、うん、号泣してしまった映画。前半は50点、うん、後半は50点、
うん、
もう一遍もし今、うん、見ろ、うん、見ろよって言われると、うんうんうん、勇気がいるんでちょっと見ることができない。もうちょっと感情が高ぶってしまって、今もちょっと涙がうるうるってしまうぐらい、うん、ちょっと決断してしなければ見ない映画で、うん、嫁さんは毎回前半が、うん、呆れ返るほど明るい映画なんで、
うん、
それを見て嫌になって見てないんですよ、
うん、
で中盤あたりからあれっていう描写が出てきて、戦争の影が見え隠れする、
うん、
後半は悲惨悲惨、うん、ひたすら悲惨。
蛍の墓、
あ、ちなみに嫁さん蛍の墓最後まで見て号泣してます。
蛍の墓じゃないのか。
でこれ子供を守るために父はヒーローになって、うん、子供は父をヒーローだとずっと信じている。唯一の救いは母親が生きてる、生き残ってる。
あ、なんか
で父親は死んじゃったのよ。
あれじゃあ、
で実体験から脚本書いたらしいんだけど、監督、脚本、主演。
外国映画よね。
外国映画。どこ映画になるんだろう、これ。イタリア映画になるのかな。
あ、アカデミー賞取りましたよね、それ。
違うか。で
実体験から脚本書いたらしいんですけど、この監督、脚本したやつは。でも、実体験とはちょっと違う。実際にはお父さんは生き残ってる。それを見て、俺も涙がブワーってできたけど、うん、お父さんが子供に、うん、これはゲームなんだ、泣いたりママに会いたがれたりしたら減点、いい子にしていれば点数がもらえて1000点貯まったら勝ち、勝ったら本物の戦車に乗ってお家に帰れるんだ。
違うわ。
あれ
違った。
あれ、
あの僕分かるんです。
分かる
ただタイトルが出てこないんです。で
最後子供の目の前で捕まって、お父さんがで子供に悲しい顔を見せたらダメだって言うんで、う
ん、あ、なんか
いや、あの更新しながら消えていくんですよ。で消えていったら向こうで鉄砲のバンバンっていう音がして、多分それでお父さん亡くなってるんですよ。
あの強制収容所ものですよね。
そうです。前半めちゃくちゃ明るいですよね。
これでもパラダイス。
違います、違います。
違うな。
いいっすかね、もう答え言っちゃって、
はい、
もう一人諦めちゃって、
はい、分からん。
Life is Beautiful。
あ、そうだそうだそうだそれだ。
くそー、セリフまで言ったのに、うん、最後ね、シャーマン戦車が迎えに来るんですよ。そうです。
本当に戦車が来たんだみたいな。
来たんだって、あの子供 の喜ぶ顔見た瞬間に涙、もうそれまでの涙が余計にブワー。じゃあ次、恋愛映画です。
はい。
恋愛です。
はい。
点数自体は90点。うん。あ、俺の中でよ、90点。で、賛否両論があるんで、うん、好きな人はハマる映画だと思うんですけど、うん、私は恋愛映画として見れば、うん、いい点数が取れると思います。年代は1920年代から30かな。自分の夢と理想を現実のものとして追い求めていく天才的な才能を持った青年、その青年の人生にわずか数年だけ絡み合った女性との恋の物語。青年には才能があって、人徳があって、青年を助ける人がいて、助言もする人がいて、お互いの夢を語り合う人もいて、そして見守る人が集まってくる。
わからないんで落ちる覚悟で。フォレスト・ガンプ。
ブブー。アニメです。主人公の声は完全に素人です。
あ、わかった。風立ちぬ。
ピポーン。
さっぱりわからん。
さっぱりわからん。
あのゼロ戦の設計者の人、うん、
主人公の声誰？
庵野さん、
庵野秀明です。
あ、じゃあ次 SF 映画です。
はい、はい、
うん、SF 映画100点です。宇宙人が攻めてきます。うん、うん、地球人類が絶滅寸前で反抗作戦に出ます。はい、うん、ラストの反撃シーン、うん、はい、曲の効果もあって大盛り上がりします。
インデペンデンスデー
だと思うやろ。違うんや。
違うんですよね。
違うんや。
違うんです
こんな簡単なの出すわけないと思うんだよ。
マクロス愛を覚えてますか。
ピンポーン。
またアニメか。
歌で分かったの。歌いたのもあれしかない。
そうそう。いや、あとはね、男性が男が主人公だったはずなのに知らない女性が主人公になってたとか、主人公の女性の やった方が、うん、実はあのアメリカでリメイク版が出てるんですよ。その時に唯一オリジナルスタッフとしてリン・ビンメイの声の方、飯島さん、うん、あの人が声を吹き替えしたんですよ。あとは全部アメリカ人が吹き替えしてるんですけど、唯一オリジナル。なんでやろうかと思ったら、今活躍の場はアメリカに。
確かにロボテックか。
ロボテック、はい、なんだって。じゃあ次、パロディ映画。
はい、
パロディ映画、私的には100点です。100点。1と2が作られました。
1と2
が先に言っておきます。1と2があります。はい、監督自らオリジナルは全くございません、はっきり言ってます。断言してます。間違いがありません。でも後からちょこっと話を、インタビューの話を聞くとね、1箇所だけとどうもオリジナルがあるらしいんだけど、でも 99% オリジナルありません。全部パロディ、オマージュです。日本や西洋、アメリカの SF 特撮の有名どころは、
パシフィックリム。
ブブー。
あれ、
ほとんど網羅してるんではないかって、まあ有名どころよ、もうないないか。主人公が宇宙へ出て帰ってくるまでの話です。
SF のパロディ。
主要登場人物の名前は全部実名です。主人公と前半はそんなにあのバスト大きくなかったんだけど、エンディングに近づくにつれて成長して、バスト B の86カップらしいです。 B カップの86らしいです。
またアニメ。アニメならもう全然わからん。
で、主人公はある意味タイムトラベラーです。
わかりません。
映画はね、2006年に公開されました。
最近、
最近、ね、言っても10年前。
まあ言っても10年前、
宇宙兵器、その宇宙船、宇宙の話やから、宇宙兵器が出てくるんですよ。さっき地球、宇宙人が攻めてくるって言ってるんですよ。はい、多分私の知っている、地球製の兵器の中で、はい、一番強いです。主人公のアイギの名前、RX7、 愛称ナウシカ。お父さんは軍の偉い人で、しかし宇宙空間で絶滅してしまい、全滅娘と揶揄されています。お父さんが自分の誕生日に帰ってくる
って言ってたらお父さん全滅して死んでるんですけど、でも実際に誕生日の時に帰ってきてくれて、
え、映画ですよねそれ。
ええ、お父さんに会いに行ったら10ヶ月もタイムトラベルっていうか時間が過ぎ、浦島効果に分
かっちゃった、
分かった、浦島効果で分かっちゃった。
いや、あの、父さんの下りで、うん、だけど全編パロディーな、
全編パロディーです。で、
一部のパロディーは分かる。
この太陽系、この世界の太陽系はね、惑星を13個持ってます。
あの、もともとは OVA とかそういう、
もともとは OVA ですね。
あ、じゃあ分かった。どこね、
ピバーン。
じゃあごめん、なんて、お帰りなさい、
ね、トップを狙い、
お帰りなさというね。
もう僕はもう
ダメ、あの、ムエさんも参加できる問題ね。ムエさんはアニメさっぱり分からんね。
じゃあアニメじゃないです。
アニメじゃない、
アニメじゃないです。
ダブルゼータ。
自分の身に降りかかったとしたと考えたら、うん、怖い映画です。うん、自分の身に降りかかる、うん、私的には点数はね、ちょっと辛いんですけど80点。うん、時代は現代、うん、物語の前半怖くて、場面展開が始まるごとに停止して、うん、冷静に見ないと、自分に降りかかると考えてしまうと怖いんで、前半はもうね、プチプチプチ止めながら見てしまったんですよ。うんうん、それぐらいちょっと怖かったです。
怖い。
で、中盤から後半にかけて、うん、まるで他人事のような意見が出てきて、登場人物を惑わすんですよ。で、実際こうなったら、自分、つまり私ね、うん、私がその登場人物のように割り切るっていうか判断ができるかどうか不安になる。うん、ものすごくこう怖いっていう。
怖い、
うん。エンディングテーマが流れ出してから、子供の笑い声が心にズーンと響きました。じゃ、映画の中のセリフちょっといきます。最初に自分に降りかかったら怖いって言ってましたよね。
うん、
ね、これ説明しましたけど、劇中のセリフの中の一つを思い出して、あの子は自分に、この子は向こうの親に似てくるっていうセリフがあったんですよ。うん、で、それを聞いた瞬間に、うん、あ、うちの場合はムエさんにも野木良さんにも写真見せた瞬間に、うん、あ、間違いなくウヨチイタさんの娘ですって言って太鼓判をもらったんで、うん、その重荷は消えました。
うん、あ、分かったかもしれない。
親子って何っていう話。
そして父になる。
ピンポン。
あ、うん、あ、なんとか、なんかそんなような気はしよった。やっぱり子供の話で自分の身に降りかかせたら嫌よねっていう。
子供の取り違いの話ですよね。
うん、両方の家の家庭環境とか収入がトントンやったらやけど、極端じゃん、あれ。
違う違う違う。
一歩貧乏で一歩金持ちやもん。うん、
で、貧乏の方はめちゃくちゃ仲が良くて、
そうそう、
あの、心がつながってるっていうか、そうそうそうそう、親子ができてるっていう。
貧乏なんだけど、キャンプに行ったりとかして、うん、ワイワイガヤガヤして、うん、もう一歩は金持ちなんだけど、ギスギスしてるっていう。
そうそうそう。だから親子って何って思ったの。
うん、
じゃ、いきます。
はい、
大ヒント、
はい。
ロボット映画です。
はい、
点数90点です、
はい、
うん。時代は現代かな。
現代。
現代かな。ご都合主義の塊みたいな映画です。
はい、
ロボットの説明はすでに実用化されているから一切ありません。
実用化されてる？から実用化されてる？
一切ありません。物語は転がり落ちるようなスピーディーな展開でラストまで飽きませんでした。ロボット、その制作している会社があるんですけど、はい、うん、ロボット会社のね、マッドサイエンティストと I'm number one っていう人がね、対立していって話が複雑になっていくんですよ。で、
あ、分かったかもしれない。
前半はね、圧倒的に強いロボットなんだけど、
はい、
途中から幼児教育番組になります。
ああ、分かった分かった分かった分かった分かった。さっぱり分からん。分かりました。
どうぞ。
チャッピー。
ピンポン。猟奇映画です。
猟奇映画。
猟奇映画。R15 プラス、
うん。
80点。片方の主人公は2人組です。うん、これ多分、2人組なんですけど、1人は自分は日本でピュアな人50人に入るっていう信じている先輩。
うん、
もう1人は、ハンデをしたような毎日が嫌になっている後輩。で、この二人が冒頭からほぼ中盤までデコボココンビ掛け合い漫才、
うん、
で、 ヒロインへの告白、うん、ヒロインが出てくるんですけど、告白のドタバタでも終始します、うん、でこれね、この真ん中あたりぐらいまで、ね、あの一緒にあの映画館見に行った時に30人ぐらいおったんですよ、うん、場面場面でね、もうプハッとかプーとかクスクスクスクスっていう、
コメディな、
うん、
上気映画中
だ、もう笑える展開がグッグッグッグッ続いて、ものすこれは確かに楽しいなと思って、で原作があります。で原作のこれ見てて思ったんですけど、原作のエピソードを相当はしょっとるなって思ったんですよ、うん、で後からウィキで見てみたら結構はしょってたんですけど、うん、ある意味2時間あるなしの映画にあれはテンポ良かった、良かったかなって逆に、うんうんうん、思った。だから原作はあります。話がスリスリともっさり感が全くありません。ただこの主人公あのね、あのピュアな50人と反応したような毎日嫌になってる2人がもし仕事の同僚だとしたら嫌だなっていう、うん、でヒロインをストーカーしていた先輩は股間を銃で撃たれます。後輩はヒロインに告白されて、されてよ、ヒロインを股間で撃ちます。で中盤過ぎました、
はい、
オープニングテーマが始まります、
はい、
雰囲気がらがっと変わりました、
はい、
いきなり猟奇映画に変わります、もう片方の主人公が出てきました、
はい、
ジャニーズです。そこからあのためらいもなく刺すし、その主人公の、うん、ジャニーズ君は、
うん、
ためらいもなく刺すし、うん、撃つし、
うん、
犯すし、
うん、
だんだんだんだんおかしなことに世界がなっていくのに、その前半出てきたデコボココンビが巻き込まれます。で巻き込まれて、でさっき股間打たれました、うん、で先輩退場します、
うん、
でなんだかんじゃあって今公開されてます。
キメアノール、
ピンポーン、ヒーロー映画 R15 です。
R15
大ヒントです。 R15 です、うん、点数は60点です。
なんか分かったような気がする。
すぐ分かる。警察がずーっと来ません。ご都合主義の映画です。ずーっと来ません。ドカンドカンドカンってヒーローが戦ってるんです。警察が一切来ません。橋の上でも街の中でもドカンドカンあるんですけど全く来ません。
あ、じゃあ違うか。
バカバカしいノリの映画です。アメリカンジョークのオンリーで、あまり好きやないんで、私これあんまり良くないんで、アメリカンジョークが好きなんで60点。
そしてまた最新作やろか。
こいつ頭が狂ってるの、それとも狂ってないの、演じているのっていう映画、超下品。
ああ、
あれ最新作だったらあれですよね。
あれしか思いつかんけど、見てないけん断言できんのよ。
うん、じゃあこれめちゃくちゃ大ヒントです。これ多分あって二人とも思うと思います。劇中でね、主人公が愚痴ってます。制作費が少なくなったから他の X メンが登場しないんだよ。
あ、やっぱりデッドプール、
デッドプールですね。これ5312345678分答え、
すごいな。
優勝5さんです。
ありがとうございます。
景品がありますんで、
まずですか、
はい、いやーでも難しかったですね、これ難しかった
。1つか2つしか答えてないもん。
じゃあ番外で僕が問題を出しましょう。
はい、はい、
恋愛映画です、
はい、
恋愛、僕は恋愛映画あんまり見ないんですが、
はい、
これだけはおすすめします、
はい、
主人公の女性は可愛いんですが、
可愛い、
うん、女性の彼氏が、
うんうん、ぶっちゃいく、
ぶっちゃいくというか、まあいい青年なんだろうけど、この時代の好青年といえばこういう顔つきになるのかなという感じです、うん、とある、うん、歴史上の大事件が背景にあります、
うん、
大きな大きな事件です。とある歴史上に、うん、歴史の教科書に出てくる大きな大きな出来事が映画の背景にあります、
うん、
でもその背景というのはほとんど出てきません、
うん、
ちらっと出てきて、ああの時代の映画かっていうのが分かります、う
ん、参考程度ね、
うん、主人公のお姉ちゃんは、
うん、
恋愛映画に出た割に、
うん、
その後出たのはほぼアクションです、うん、日本映画ではありません。
日本映画ではない、
ほとんど
見たか
来たか、
火炙りになる人ね。
火炙り？
火炙りじゃないか。
俺は火炙りじゃ思たんよ。
ああ、
あとアクション映画でしょ？
あ、確かにアクション映画だ。うん、うんうん、いいところついてる。この恋愛映画終わってみて、あ、これって恋愛映画だったんだっていう。見よる最中は恋愛シーンがほぼないです。
ほぼない。
でも、何かな、淡い恋物語です。この主人公のお姉さんは日本映画じゃないんだけど日本を舞台にした映画にも出てますし、日本の有名な監督さんの映画のなんか出てますし、今はほぼ引退状態にあります。
あ、割と美人やろ。
映画の話をしましょうか。この映画で
一躍有名だった。
一躍有名になりました。よくこの監督さん、この人見つけてきたなっていう。で、映画でね、
小さく来たぞ。
映画でね、とある日用品をぶち壊れるんですけど、それを修繕する職業の人がやってくるんですよ。
来たぞ。
ほんで、それ見て、あ、こうやって使い回しするんだっていう。
こう、こう穴開けるやつね。穴開けて、こう、こうつけるやつね。あ、わかったわかったわかったわかったわかったわかったわかったわかった、言っていい？
どうぞ。せーの、
この答え分かった方で7月2日の総水ラジオ東京カルチャーカルチャーイベント会場において野木らしさんにこの答えを言いに来てくれた方先着1名様に愛媛のお土産をプレゼントします。